こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
いやでも本当1周年何もやんなかったけどさ
全1周年何が
前々回いやこの番組よ。
あー1周年経ちましたね。
1年経ったってすごいよね。まあ特にまあ、ね、お祝いとかしないですけど、
まあ、お祝いっていうわけじゃないですけどさ、うん、なんかこう1年続いたからなんかやろうじゃなくて、うん、毎回スペシャルウィークの気持ちでね僕はやってたいとは思いますけど ね、
いや本当すごいよな。前さ
はいはい
一回クイズ出したの覚えてます？
いや覚えてないですね。
クイズ全然覚えてないじゃん。
クイズ
ちょっとそのリベンジしたいなと思いまして。謎謎か
謎謎やったっけ。
いや忘れてんなら忘れてるでいいよ。ちょっと前回僕負けたんですよ。ろくり問題聞いてもらえなくてちょっと俺はねやっぱレオナ君の参った顔を見てみたいのよ。やっぱね普段レオナ君って絶対なんか負けないしさ俺に。
お前にはな別にそんな
小高木さんにはね
他の現場では全然負けますし、うん、あ足りなかったなって思うことあるけど、うん、ここ来るとやっぱり負けようもねえってなやっぱり
小高木さんにはね。そうね
謎謎
そうちょっと謎謎出していい。
だからもう嫌ですけどね嫌ですけど嫌ですけどやります
ちょっと、ね、
そこまで言うなら
この前 YouTube で見たやつそのまんま出す、まあ
じゃあ俺も後で YouTube で来た暴露そのまま
いやでも
何
いい問題なの俺もなぞなぞ大好きなんですけど、うんはい、これは分かんなかったのマジで。
心理テストの方がいいな。
心理テスト
今考えてる今考えて
る心理テスト
考えてる今心理テスト考えてる。
いや無理答えが出ないもん。
あじゃあ俺が出しましょうか。
えじゃあ何心理テスト、
あなたの前に3つの箱が並んでいます。
3つの箱、はい、はいはい、
どれを選びますか。
え
左右真ん中で。
左右真ん中、
はいは
い、
い
や俺左かな。
毒蛇が出てきます死にます来週来週死にます
来週、
はい、来週死にます
死ぬの
左の箱選んだあなた毒蛇が出てきたので来週死にます
どこが心理クイズなんだよ違うの。
こういうのやりたい。
そういうのじゃない。
ちゃんとした謎謎。いいよじゃあ
いい
一問やってみましょう。
一問まず一問ね、
はいはいはい
じゃあ問題です、
はい、
プレイステーションやスマートフォンでは使えない使えません。任天堂スイッチや PC ゲームでは使えます、
はい、
これは一体何のゲームでしょうか。
もう一回言って。
プレイステーションやスマートフォンでは使えません、
うんうん、プレイステーションやスマートフォン。プレイステーションは 5?4?
プレイステーション
プレイステーション 5?
プレイステーション。
でもなんかプレイステーション。
プレイステーションや
初代プレイステーション、
ね。スマートフォンで
初代プレイステーションね。初代プレイステーションね。こっち見ろ。初代プレイステーションね。初代プレイステーションね。
いや初代。
初代プレイステーションかどうかをまず明言しろっつう話を。
いや初代とか。
初代プレイステーション。
そういうことじゃなくて。
初代プレイ。だから分かんのよ。
プレイステーションや。
2なの。
2とかじゃないの。とかじゃなくて。
プレイステーションね。初代のプレイステーションね。トゥリンリンリンのプレイステーションね。
ちょっと怖いやつね。
怖いやつね。
じゃ。っていうこと、まあまあじゃあ
初代プレイステーションね。
ではないんだけど。
初代プレイステーションね。
いや問題を聞いてください。
スマートフォンってのはどっち？ iPhone、Android、どっち？
いやどっちでもいいです。
どっちなの？
どっち
とかじゃなくて。問題としてどっちかわかんないの。
スマートフォン
では。問題としてプレイステーションな初代でスマホは Android なのか iPhone なのか。
スマートフォンでは使えない。じゃあちゃんと
初代
一回聞いて。一回聞いて。
聞いて。いやプレイステーションとスマートフォンでは遊べるでしょ。
では使えない。
使えないんでしょ。
使えない。
でそのプレイステーションっていうのは
一回聞いて。プレイステーションや
初代のプレイステーション
初代とかじゃないのよ。スマートフォンでは使えません。そのトラウマになるやついいのよ。任天堂スイッチや PC ゲームでは使えない。
ライトなの。
ライトとかじゃなくて。
ない。
おい。問題をちょっと
任天堂スイッチって言ってるじゃん。機種特定
違うだからこれがだから謎謎だから
任天堂スイッチって言ってるじゃん。
だから
でもプレイステーションは特定させてくれないじゃん。
特定
スイッチなんでしょ。
任天堂スイッチ。
任天堂スイッチ
今はちょっととりあえずそうしときます。
初代プレイステーション
初代とかじゃない任天堂スイッチは PC ゲームでは使えます。
はい、
これは一体何のゲームでしょうか。
任天堂スイッチライトなのかどうか。
違うだからライトとかしりとり答えしりとりプレイステーションとスマートフォンはんで終わるから使えない。
はい。
任天堂スイッチや PC ゲームはしりとりとして使える。
初代なのかって聞いて
る。初代とかじゃなくて、んがつくかどうかを聞いてんだよ。
初代プレイステーションなのかって聞いてるじゃないですか。
そこはどうでもいいんだ。
iPhone でもよくない？
iPhone でも成立するんだよ。
じゃあ iPhone かどうかって言ったら iPhone って言えばいいじゃん。Android はダメですって言ってくれればいいじゃん。iPhone 教えてくれたらできたわ。
やっぱダメだ。
初代プレイステーションって言ってくれたらできたもん今。
ダメだ。なんで通じない。
初代プレイステーションって言ってくれたらできたもんな。初代プレイステーションと iPhone って言われたら分かったもん。秒だね。
じゃあちょっともう一個。もう一個だけマジで。
次はちゃんとした問題。
ちゃんとした問題だ。
今度こ
そ。マジでちゃんと。これは。もう謎謎っていうかもうちゃんとした問題。
あ、そっちの方がいいわ、
うん、なんか変な、うん、トンチとかじゃない。
あ、じゃあディティール教えてくださいちゃんとね。
ディティール
ディティール、いやだって問題出したらそういうことだから。
いや、それ問題ってだって
ウミガメのスープと同じでしょ。だから
いや、まあまあね、
でしょ。
でディティールで違うな、
はい、はい、か家でいいよ。はいか家でいいから。いや、はいか家で答えてくれればいいから。
これよくないな、はい、いくぞ、はい、まずは聞いてね。
はい、
まずは一回聞いてください。
聞きます
問題です、はい。犬はドッグ、
はい、
猫はキャット、
はい、
竜はドラゴン、
はい、
ではカッパは。
今キャットの発音それで合ってるんですか。そのじゃあちゃんと問題読んで、
もう一回いきます、はい、犬はダッグ、
ああいいですね。
猫は、うん、キャット。
いや違いそうだな。キャット違いそうだぞ。
じゃそこ
一番好きなのは竜は
ドラゴン。
合ってる、発音
本当に。
犬は
ダッグ、
うん、猫は
キャット、
犬は
ダッグ。ではカッパは何でしょうか。
カッパは何でしょうかって問題です、
っていう問題です。
発音はちょっともう一回精査していいですか。
頭から。
犬は
ダッグ、
ん、でもドラッドさアヒルに聞こえない。
おお、ドッグ、
うん、
ダッグ
に聞こえない。
ドッグ、
ドッグでしょ。
ドッグ
でも DO の発音だけど、
うん、
多分ダっぽくなるじゃん。聞いてみようか一回。
発音はこれね関係ないかもしれないです。
発音関係ないよ。
いや違う、これね、あーなるほどね、
発音ちゃんと聞かないと。
そういうことかって言わしたいだけなのよ。
発音を一回聞きたいな。
違う、そんな細かいとかいいのよ。
ドッグでしょ。
いやだから分かんないなら分かんないでいいよ。
待って、
ド
ッグ、はー、どうぞ。
ダーグ、
違うな。もう一回
聞いて。ダーグ、ダーグ、
あーいいじゃないですか。
犬は、はい、ダーグ、
はい、
猫はキャット。
あ、いや違います。
キャット
。ほぼドッグじゃねえか。
どんだけ。もう一回言って。猫は
キャット。
あーいいですね、
うん、いきますね。
竜は、
竜はドラゴン。
どうだろう。
ドラゴン
なの。
ドラゴンですね。
竜は、
はい、
ドラゴン、
はい、
ではカッパは。分かんなかったらもう全然参りましたって言ってくれれば。
本気で答えちゃおうかな。
おえ、あれ珍しい。
ドッグ、
ドッグ、
はい、
猫は、
はい、
キャット、
はい、
竜はドラゴン、
はい、
ではカッパは。
カッパはケイパー。
何？
ケイパーでしょ。
何？
ケイパーでしょ。
ケイパー初めて聞いた。やばい、合ってんのかなこれ。
何？分かんない全く。
やった。
どういうことですか。
いい？
はい。
正解。
カッパはカッパらしいですけどね。
キャパ。
え、何それ。
カッパは英語でカッパらしいです。
あ、まあないってことでしょ。だから
あります。だからカッパは英語だって、
英語
ではレオナは英語でもレオナだからね。
だからそれ英語では
ないことはない。カッパはカッパ、
カッパは、
ね、カッパ
はなんだよ。なんでなんだよ。
英語だと合ってんじゃん。俺合ってんじゃん俺。合ってんじゃん。
カッパはカッパの、
まあ多分レインコート。
おい、
どうですか。
そう、なんだよ
ってことですよね。
カッパはレインコートでした。
はい、ってことですよ、
ね、やるんじゃなかった。
こういうのってそれをどう遊べるかっていう話だと思うんですけど。
おい、しっかりした目で見るな。やっぱレオ君ダメだな、謎謎通じないな。
いや、なんかディティールをもうちょっと詰めてほしいですよね。
え、
なんか発音とかもうちょっとやってほしいですね。
ちょっとまたいつかリベンジしよう。
メール紹介します。
はい、
まひろさんからいただきました。 レオナさん、小高木さん、こんばんは。
こんばんは。
最近バイトへ行こうと自転車に乗ったら後ろから嫌な音がし、確認してみると見事にタイヤが潰れていました。バイトにも遅刻し修理費もかかり、お気に入りの自転車なのですごくショックでした。お二人は最近ショックだったことはありますか？あります？
ショックだったこと、うん、まあだんだんそういうのも減ってきてるけど、まあそうな、この前俺傘ささないんですよ、基本的には。
気持ち悪いですよね。
いやいや気持ち悪くない。
びちょ濡れのおじさんバーチキモいですけどね。
いやだから
今日は結構降ってます
よ。だから今日はさすがに買いました。
どっちかにしてほしい。
だけどでもささなかった今日も結局。
でそんなわけないだろ。そんなわけないだろ。
一応ね買ったんだけど。
そんなわけないでしょ。はいはい、で
この前買ってさ、はいはい、あのすごい嵐みたいな日あったじゃん。
お
でその日はさすがにと思って、
はいはいはい、
しばらくはなしで自転車だったのよ、
はいはいはい、
もうびっちょびちょになっちゃって、さすがにだなと思って、
はい、
買ってあのコンビニで、
はい、
でコンビニの前で開いたら、
はい、
もう開いた瞬間バッサーってなって壊れて、
ほうほうほう、
っていうのはショックでしたね。でもショック でこれどうしようと思って、
フォロワー120万人入れと説明ショックだったな。ショックか、
なかなかないよな、
ショックなことね。あだから前さちょっと大栗の、ね、ノートってやってるんですよ、そこも書いたんですけど、はいはいはいはい、ワールド会館っていう、ね、中野に古い建物があるんですよ、有名なところで言うと全裸監督の黒木薫さんがね、
はいはいはいはい、
これカウルさんが、まあ、自殺未遂をしたって言われてる、まあ、あれが自殺未遂かどうかは置いといて、まあまあまあまあ、それをしたホテル、元ホテルなんですけど、それは中野にあるんですよ、
うん、
ワールド会館っていう、もう1970年ぐらい経ったっつうかな、
うん、
50年以上前の建物なんですけど、うん、そこ昔ね坊主バーとか入ってたんですよ。
坊主バー、
坊主バーってお坊さんがやってるバーとか、
あ
とアニソンバーとか入ってる建物があったんですけど、そこがねこの間ついに封鎖されて、
え、
もうお店とか全部なくしたっぽくて、ベニヤ板を前面にこう貼ってて、
ほうほうほう、ベニヤ板
もう完全に人が入れないようになってて、
うん、
取り壊すのかなって思ったんですけど、うん、なんかさそういう昔からこう見てきた、中野も付近に住んでも10年以上だからね、
うんうん、
昔から見てきたそういう建物がもう完全になくなるんだなってのはちょっと
確かにな
ちょっとショックな気持ちもなくはないけどね、
うん、わかるわなそれ。
ワールド会館すごいですよ。行ったことないですか？
ないね。
見たことないですか？結構見てみるとね結構衝撃ですよ、
ワールド会館。
ワールド会館っていう、
うん、
なんて言えばいいんだろうな、ビルなんだけど、
うん、
すごい結構いい雰囲気ですよ。
でももうないんだもんね。
もうね、いやあるまだあるんだけど
入れはしないってことか。
入れはしないから、だからギリギリ前まで行くことができて。
ああ
知ってます？
見たことあるわ。
これ中野だと結構なんつうの、まあ、
はいはいはい、
ちょっとまあちょっとした映えスポットじゃないけど、うん、として有名です
ね。なんかちょっとその昭和の匂いを、
そうですね、
感じさせる。ああいい、こういうのでもなくなって。World Kaiken。だからなんだってあるんじゃないか入れたら。英語っぽく発音するアプリじゃねえかよ。ただの。
始めていきましょう。
海鮮
納豆爆弾。
改めまして小田垣優太です。
入江レオナです。謎々ってさ、
うん、
小田垣さんそれ楽しんでやってるの？
いや俺は好きなんだよね。
へ
え、まあ分かんないからさ基本的に俺は。
も俺もあんま得意じゃないですけど謎々。
あ、そうなの、
うん、
絶対ケチつけそうだもんな、さっきみたいに。
いやケチはつけないですよ、納得できるものが出てきたらね。
あ、そっか、うん、でもさっきのは納得できるでしょ、チリトリとかさ。
お
お、カッパは実はあの生き物じゃなくて。
あんま覚えてないです。
興味持てよ。少しは。
今日さ、
はいはい、
本当はオープニングで言おうと思ったんだけどさ、
はいはいはい、
まあ、先週ちょっと行ったんだけど、そのうちの事務所の後輩があれなんですよ、そのこの後番組があるらしくて。
俺らの後にね。
おはよう、はいはい、おはよう。
やめろよ。
なんかそのいいのよ別に、その来ても、
あ、その見に来るという見学しに行く
女の子なのよ。
はいはい、
その嫌じゃない、この番組見られるのは。ちょっとどう思います？女子の後輩来たらどうですか？
いや やだな
ちょっと困りますよね。だ本当はね、俺今日この後、うん、金玉の話をする、ね、本当はね、本当は金玉の俺の金玉の悩みを話そうと思ってたの最近の俺の金玉事情についておたがきさんの意見を聞いて、うん、改善をしていきたいっていうちょっとこう、まあ、あるある大事典みたいな方向性で行こうと思ってたんだけど、そういうわけにもいかなそう。だから
もういいよ言っちゃって、
ちょっとだから変えようかなって思って。
どうする、変える、う
ん、何の話しようかなって思ってさ。あでもこれにしようかな、遅刻の話していい。
あいいじゃん、これなんかその後輩さんもね、うん、なんかあレオナさんもそういうことあるんだっていうさ、
この間仕事に行くことがあってね、はいはい、まあ、当然だけど、うん、生きてる限りは仕事に行くんですけれどもその入り時間が俺は、1時40分入りだと思ってたのね、
うんうんうん、
なぜで、で結果的には実は1時20分入りだったの。
え
俺が20分勘違いしたの、
レオナ君が、
がてのはなんでかっていうと、全く同じ場所で前日にも仕事があったの、うん、でそれが12時40分だった。でその次が1時20分だったの。でなんか頭の中で混同しちゃって2とか4とか分かんないじゃん、うん、いやいや、
ね、
で全然分かんなかったんだけど、いや俺結構そういうとこあるんだけど、でも その分の脳のキャパシティをお芝居にこうつぎ込みにしたりトークにつぎ込んでるからそういうの分かんなくなっちゃう時あるんだけど、あるんだけど、
それが間違
い、いやでもそれ誰も知らないけど、俺だけは知ってるから、俺の言うことも知ってくればいいんだけどね。俺はだからその12時40分の混ざっちゃって13時40分だと思っちゃった
のね、
思っちゃった
思っちゃっただ
から12時40分だったのよ、
うん、
でも俺ってばね俺ってばね、すごい早く出るのよ家を、遅刻が怖いから。
うん、
昔さ、その沖合を両太郎さんいるでしょ、
はいはい、
沖合さんって入るのめっちゃ早いのよ。
早いね、
今コロナだからみんなあんま早く入んないようにしてるけど、沖合さんってコロナ前とかって早ければ1時間前とかにいるのよ。
沖合さんとミキさんだね。
ミキさんも早いっけ、
めちゃくちゃ早いのって。
早いから、うん、だから多分本人たちは俺らの後にも気にしないと思うんだけど、
全然気にしない。
けどやっぱ後輩としてはさ、うん、早く行きたいじゃない、うん、だからなるべく早く出るようにしてるの俺は家を、
うんうん、
だから本来30分で着く時も俺は1時間出るようにしてるの、
ね、まあね、
1時間前に出るようにしてんのよ。でその日も本来そこまでは多分20分ちょいぐらいで着くのよ家を出て、うんうんうん、だから20分勘違いしててもジャストには着きそうなもんだよ。
着くよ。
したら、うん、まず、まあ、その時点で気づいてなくてさ、ご機嫌で、しかも俺その日朝起きてさ、まずちょっと優雅にご飯作ってでそれを昼朝昼兼、まあ、ブランチ、
うん、ブランチ、
ね、食べてさ、ちょっとお散歩とかもしてね、
余裕だな、
お散歩とかもしてちょっとまあしこって
しこったりしこらなかったり、
ごめんな
謝んなくていいんだよ、外見るなよ、
ごめんな、なんかそうしこったりして
あるんだよ、あるんだよみんな、
まあ、世界は朝一しこと、
いいだよ言わなくて、
まあ、ブラシコというのかなモーニングとランチの間だから、まあ、ブランチブラシコかな、もうかましててさ、
かましつつね、
結構本当にメンタル的には超余裕のスケジュールを組んでたのよ、うん、朝からね。で家を出て1時間前に、はい、もう全然楽勝と。
そうだよね、
そう、なんならもう家の掃除もバンバンしちゃってい
っぱいやるね、
バンバン家の掃除もしトイレ掃除まで済まして気持ちよく出てさ、
うん、
普段だったらあんまり履かない紐結ぶのめんどくさい靴とかも履いたの。
なん
余裕があったからその日
余裕があった、
朝めっちゃ早起きしたし、
あったとて
8時半とかに起きてるから俺、
早
っ、だってその日13時40分入りなのに8時半に起きてるじゃん、うん、有意義に使おうと思って1日を有意義に過ごしてるわけよ、ね、で車乗ってさ、
うん、
出発したらね、もうその次の日に他の現場で話題になるくらい道路めちゃゴミなの、カンナナ
そんなに
初めて
読めないやつ、
初めてって言って聞いたかもしれない
そんなに混んだのは、
いや俺もでいろいろいろいろ原因があったらしくて、工事と事故がなんか相まって、そのあそこ大体2車線でその速道が入るの3車線になったりするんだけど、
うん、
1車線その本線側が潰れてたのって、で速道から入ってくる車、速道に出る車でもごった返してて、そこがみちってなってたのって、
まあ、でも車だからな、
結構未曾有の大渋滞じゃん。
そうね、
1時間前に出てるから安心なんだけど、
うん、
わあこれでもよかったな、1時間前に出る癖がついてて、俺、
そうだね、
俺ってば1時間前に出るから
ちょいちょい
よかったなって思って、ふと止まった時に時間合ってるよなってスケジュール見たの、パッと、うん、そしたら13時20分で出てたのね。
40分、なんか今
俺は12時40分に家を出て、だいたい15分ぐらいだ、12時55分ぐらい
に確認してみた、
見たら13時20分になったの。もうあと30分ないぐらい、
うん、
でも普段なら着くの絶対。
そうだよね、それでも別に、
あれこの渋滞で20分間違い、うん、
あら
やばい。しかも現場、うん、先輩だけ、
うん、
こう一番俺が後輩、
やばいよねそれ、やばいよ。
まあ、でもそれは別にやばくないんだけど、ね、同じだから、
ね、まあまあまあね、
マイク前ではマイク前では対等だから、
対等だから別に時間、ね、
マイク対等、
マイク対等タイソンみたいに言うなよ
だからね別にいいじゃんと思う、うん、まあ思ってないんだけど、
思ってないけど、まあ、でも間に合うよ、まだあと30分
でも道路見たの、
うん、
もうもうもう、
いや
もう
見てわかんの、
見てわかる
あの、ね、どんな、
いや、大事だよ、まあ、車乗んないと思うからわかんないと思うんですけど、神奈良ってこう隆起してるのよ、で上の方行くと結構先の方で見えんの。
あ、そういうことか。
うわこれやばいぞって思って、うん、とりあえず事務所にすぐ、
そりゃそうだよ。
でハンズリ、ハンズフリー2はね、もちろん、
うん、
ハンズ
フリー2分かってるよ、気をつけて、ね、
もちろんハンズフリー2
もちろん
事務所に電話して、もしもし入江です、
はい、
お疲れ様です、あどうしました、あのちょっと時間を、
あ、
20分勘違い、
えらい
してしまいまして、
うん、
その上未曾有の過去に例を見ないちょっと研究の対象になる、その
ここも道路とか、こうなることがあるんだっていう、
その国土交通省が一回研究に乗り出すその今日の渋滞によって
ことになる、
そう今までの工事のあれを一回見直して道路っていうものの性質自体を一回こう研究するべき、海外からもちょっとこう視察が来るような渋滞が起きていますと。
ね、
なので、うん、現時点あと30分ぐらいあるんですけど、おそらくちょうどかちょいこぼしになりますと、うん、なのでその渋滞ってところを強調した上で、
そうだね、そこね、
連絡してもらえませんかと、
うんうん、
先方に、
うん、
事務所も、ま、で理由も言ったの、ま、昨日が同じところで
20
分間違いになってしまったので、そこの勘違いもあったんで、まあ、あと20分入りってよく分かんないですよね、範囲でもいいですもんね、違う違う違う違う20分入りってのもよく分かんないなと話も交えつつ、交えつつ、
うん、
で事務所ももう、まあ、じゃあ 怒ることもなくね、あ、そう、あ、分かりました分かりました、じゃあ、 すぐ連絡しとくんで、うん、ちょうどかちょいこぼしくらいで着くってことに伝えておきます、分かりましたお願いします、うん、もうそっからはちょっと気も楽というかね、
なあ、もう伝えてあるわけですからね。
でね、そこでふと思ったのが、小田垣さん言ったように俺偉いから20分時間勘違いしたって言ったじゃん、
そこを言うのが
偉いでしょ、
普通
偉いでしょ、
渋滞だけを言う
でしょ、でも偉いでしょ、
偉いよ、
偉いんだけど、切った後に思ったのが、もしこれで俺が40分ぐらいに間に合わなかった場合、
うん、
時間勘違いも嘘って思われる、切ないって思ってその人はだって道路の渋滞知らないじゃんだってアメリカから研究チームが来て地質調査までしたらし
い、
その下までね、その表面だけじゃない、原因はもしかしたら表面だけじゃないのかもしれないっていうぐらいの渋滞を彼ら彼女ら見てないのよ。
まあそうそうね。
ってことは俺がその渋滞だけなのに時間勘違いしたっていう嘘を重ねたんじゃないかって思われると思ったの。
やばいねそれは。
やばいじゃん、うん、ってことは俺13時40分には絶対着かなきゃいけないの。
そうだよ。
でもさっきちょいこぼしくらいって言ったけど、よく見たら多分ちょいこぼしじゃ済まない
渋滞なのよ。そんなに、
そう、研究チームがこうもう道路掘り返して、
もうそれで遅れてるじゃん
で、まあえっちらおっちらね、
うん、まあちょっとずつ、ね、
進んでったらさ、もうまあ細かいことよ、
うん、
でっかいトラックが、
うん、
その国道沿いのね、
うん、
駐車場に止めるために一回こう切り返してて、一回道路が塞がっちゃったりとかね、
まあ、そういうので渋滞ってできるって言いますからね、う
ん、とかいろいろ、赤ん坊を連れたお母さんが通ったから俺が一回降りて、その事情聞いてね、泣いてるから、うんうん、どうしたのって言ったら、ちょっと明日の食費がないんですって言ってさ、うん、じゃあ一回降ろしますねって俺 ATM まで行って、
うん、
8万ぐらい
上げてんな
とか
とかね、
あって
あったんだ、
あって、結果スタジオ前着いたのが12時、39分、
あ
13時、ごめんなさい、13時39分、まあ、うん、本来のスタートからもう19分遅れ。
そうね、
でも俺のもともとの勘違いだったらギリセーフ、まあだから許される。
スタジオに着いたのね、
うん、駐車場に、
駐車場だった、
うん、で駐車場移動するじゃん、いつも通り入れようとしたら警備員さんが いつもナンバーと色と見て確認して、あ、申請通ってますどうぞって言ってくれるのね。
ああなるほどね。
ナンバー見て色見てあれって顔して、もう一回見てナンバー見て色見てあれって顔するの。
ん
ちょっと待ってよ、
いやあれ
待って早く入れてよと思ったら、
そんなこと
たったしてさ、コンコンってドアの窓ノックされて、ウィーンだけどうしよう、あもう入れますかって言ったら、今日申請されてないみたいです。
え
今まで一回もそんなことなかったの、うん、初めて、
うん、
そんなわけないです、だってもうこのもう収録が始まってるんです、
うん、
担当者の方電話つきますか、始まってるんだからもう始まってる、収録はそこで始まってるんだ、もう連絡はつかないんですよ、どうすればいいですか。わかりました、とりあえず入って大丈夫です、もう番組も聞きました、
はい、
でもうあの担当者の名前も聞きました、で あなたの所属の名前も聞きました、ね、電話も聞きました、で正直もうお顔もあの何回毎週来たから来てます、うん、とりあえず入ってもらって、入ってすぐに担当者の方に申請が起きてませんと伝えてください、できるかな
申請
できるかな、俺時間間違えて渋滞捕まって20分遅れ でそのもうそのもちゃもちゃでもう7分ぐらい、だからもう今47分ぐらいの、
やばいやばいやばいやばい、
本来の時間からもう30分近く遅れてるの、うん、
言えるかなぁそれ無理だな
ぁ、まあでももう言わない、分かりましたって言って車止めて、うん、ダッシュ、もう過去に例を見ないダッシュと言われてる
過去に例を見ない日だね、
研究したいって言われたくらい
そんな人間早く走れるんだって、
しかも感情が顔に出てたって、本当に申し訳ない、
ああまあ それは
そして普段から皆様のことを尊敬していますっていう表情に出てたっての後にね、後に
聞いたところ
後のカメラに抑えられたビルに入ってね、
うん、
いつもだったらもうそのビルの前に入館証とかあるんだけど、そこ入って入館証取り出して、はい行こう、急いで走ったら、うん、節電があったのをご存知ですか。
ありましたね、
節電で、本来10個くらいある改札口みたいなところが5になってまして、
うん、マジあの日か、
並んじゃってて人が、はい、過去に例を見ない俺ずっと例で類かな、過去に類を見ない、うん、渋滞がそ こ, で
そこでも人間渋滞が、今度は
人間渋滞、
やば、
未だに原因が分からない
いやいや切
断未だに紐解かれていない並んでピッと押して入って、うん、もうここまで来たら、うん、あとエレベーター乗るだけ、うん、エレベーター急げ、でも今走んないように、
まあね、ここ館内は走っちゃいけないですから、
けど表情は本当に申し訳ない、
あ急いでるしね、
普段から尊敬しています、
そこは分かんないんだよな、
し、僕はこういうのは全部お芝居で返していこうと思ってるタイプの人間ですっていう表情で歩いてたんだけど
がカメラに映ってて、
映ってたって言われて研究したいって言ってるらしい、どうやら。でエレベーター前ついてさ、見たらね、点検中で普段2機あるエレベーターが1機、
ね、
1機こう縦看板が立ってあって、
うん、
そう、原因不明の多分トラブルが起きて、
はい、うん、
もう誰もそのエレベーター使えないのよ、
はい、
どうなるかっていうと、もう一台のエレベーターに渋滞ですよ、
あ、まあれ
もう一機のエレベーターに、
うん、
謎の渋滞
いやエレベーターが
過去に類を見ない謎の渋滞殴り合ってる人もいたんじゃないかな取り合い、もうエレベーターの最前列の取り合い、
うんうん、
もうそこは完全にファイトクラブ、
やば、
もう俺もだから持ち前のカポエイラでこう
3
人ほど戦いを制し
勝ったんだ、
乗ってついて、もうそっからはまた走るわけにいかないからね、その階に着いたけど歩きながら水を買ってないことを思い出し、自販機で1本だけ水を買い、でも見られちゃまずいと思ってカバンの奥に
突然買ってるのね、
買ってるの見られ家から持ってきましたっていうふうに、
自販機は大丈夫だったんだ、
自販機は何のトラブル
よかったよかった、
過去に類を見ないくらいトラブルがあるその自販機もで慌ててスタジオ入ってさ、
うん、
もう第一声で本当に申し訳ありません、
そうだ
遅れてしまいました、本当にすいませんでした、僕のミスです、
そうだ
頼む頼むって思ったの、僕のミスです、頼む僕のミスです、今渋滞大変だったみたいですもんね、よしよし情報来てる、過去に類を見ない情報が来てるよし勝ったでも周りもみんな、まあそういうもあるよね、時間勘違いしちゃってるのからそういうもあるよね、
あ時間勘違いもね、ちゃんと伝わってんだね、
よかった、すいません本当にみたいな、でもねあれだもんね、あの40分だと思ってたら、まあこの10分15分の遅刻ってことだもんね、いやでもそれ遅刻は遅刻なんで、うん、よしその言葉もらいましたもう一ミッションよ、
あそうだそっからだよ、
いつなん
え、
いつなん駐車場の申請通ってなかった件をクレーム入れるの、いつ入れればいいのと思って
無理だろう、さらにその上に、
まあ、とりあえず打ち合わせ始まっちゃって、うん、まだイエス、じゃあちょっと休憩後始めましょうって言ったけど、まあ、トイレ行きたくてしょうがなかったからトイレ行って、まあ、本番始まっちゃうからね、うん、トイレして戻ってきて、じゃあ撮りますって言って、うん、マイク前立って、うん、テスト一回終わって、はい、テスト終わったところでちょうどディレクターさんがちょっとこうわちゃわちゃ話しかけてくれて、いやでもレオナ君今日遅刻しちゃったから、
あら、
でもなんかそれ感じさせないぐらい明るかったね今日の芝居が
ね、
芝居明るかったね、いやいやいや、でもでも俺が遅れたのは駐車場の申請が出てなかったのもあるんですけどね、
あら
頼む、
そうね、はぁってなるのか、
頼む頼む、サブ笑っててくれ、ミキサルーム笑っててくれ、チラッドーン、よし勝った、
やった、
俺の勝ち、どうこんなトークどうだな、いいよいいよな、金玉の金玉の話はいいよな、はい、終わり、
投げ投げ
納豆爆弾
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。ちょっと番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレスは bomb@limia-brans.jp bomb@limia-blanks.jp です。
喋った
熱が入ってしまいました
。歴代一番じゃないか、
熱が入ってしまいましたね。
後輩いたらそうなるよな、
遅刻はいきませんからね。
そうですね、
気をつけましょう、
皆さん
気をつけて、まあ、本当にまあいろんなことが重なってしまって
重なりすぎだな、
重なりましたねあの日は。
いやすごい
不運だなと思ったしめちゃめちゃ
だよな、
めちゃめちゃ髪の毛セットしたんですよ
髪の毛ボサボサでいけよ、う
ん、
それは、
ね、だって寝坊でもなんでもないの勘違いだから
8時に起きてんだもんね。
遅刻だけ
はちょっと本当に気をつけてください。
今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信4月の22です。
お相手は小田垣優太と
入江レオナでした。
僕はレオナ君と昼に焼き肉食って大遅刻した
あれは遅刻じゃないです、あれは現場があるの忘れたの、現場あるの忘れてすっ飛ばして台本を持たずに現場に行ったの俺は覚えてます。
すいませんでした。
それはあれは小田垣さんが悪いです。僕も悪い、僕も悪いですけど、僕はそのまあいろんな要素もあったし、あと最新の研究でやっぱ遅刻の理由謎っていうことで過去に類を見ないっていうことになってるんで
遅刻研究ね、
はい、してませんでした